ローマ数字2、私たちが新しい復興の中へと入ることができるのは、神が私たちに与えた神聖な啓示の最高峰、すなわち神の永遠のエコノミーの啓示に到達することによります。これが神が人を創造したことにおける、また神が彼の選ばれた人を対処することにおける、神の目的についての大いなる質問に対する大いなる答えです。A、神の心の中に隠された奥義は、神の永遠のエコノミーです。神の永遠のエコノミーとは、神の永遠の意図と神の心の願いであって、それはご自身を彼の神聖な三一において、道として御子の中で、その霊によって彼の選ばれた人々の中へと分与して、彼らの命また性質とならせることです。それによって彼らは彼の複製として彼であるのと同じになり、有機体、新しい人としてのキリストの体となり、また神の豊満、神の表現となって、新エルサレムにおいて究極的に完成します。B、神が人となったのは、人が神格においてではなく、命と性質において神となり、キリストの体を生み出し建造して、新エルサレムを究極的に完成するためです。これは全聖書の本質、聖書という箱の中のダイヤモンド、神の永遠のエコノミーです。1、神は人の人生に預かることによって、肉体となることを通して人となりました。人は神の神聖に預かることによって、作り変えを通して、神格においてではなく、命と性質において神となります。ヨハネ1章14節。そして言葉は肉体となって、私たちの間に幕屋を張られた。2、この神と人のロマンスは、全聖書の主題、神のエコノミーの内容、全宇宙の秘密です。スモール A、キリストは神であり、また人であり、彼の作り変えられた愛する者は人であり、また神です。彼らは命と性質において同じであり、互いに完全に符合しています。スモール B、三一の神は究極的に完成されて夫となり、三部分からなる人は作り変えられて花嫁となります。彼らは一組の夫婦、団体の大いなる神人となります。C、神の中心的な啓示、また主の回復の中心的な啓示とは、神が肉体となり、肉体が命を与える霊となり、命を与える霊が7倍に強化された霊となって、教会を建造し、教会がキリストの体となり、新エルサレムを究極的に完成するということです。第一コリント15章45節、最後のアダムは命を与える霊となったのです。啓示録5章6節、私はほふられたばかりのような子羊が立っているのを見た。それには7つの角と7つの目があった。それは神の7つの霊である。D、 神と人は一つの実体となります。その一つの実体は神聖と人聖のミングリングであり、新エルサレムにおいて究極的に完成し、全聖書の結論となります。E、 私が望むのは、全地のすべての教会の生徒たち、特に道老者たちと長老たちが、この啓示を見て立ち上がり、 神が私たちに新しい復興、歴史において決してなかった復興を与えてくださるようにと祈ることです。